ゆうゆうの日本史ポッドキャスト。
はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の4月17日水曜日にこのポッドキャストを撮っています。今回はですね、プチ歴史ポッドキャストを撮っていきたいなと思います。テーマはですね、最近世界で話題の人気の、ディズニープラスのドラマ将軍についてお話ししていきたいなと思います。本当にね、このドラマ今本当に世界で大人気で、僕の学生もいろんな方が見ていて、クラスの時にね、その将軍のドラマである歴史は本当の話なのかとか、あとはそのドラマの中で使われている日本語は本当に昔の侍が使っていたのかっていう質問を結構もらうんですよ。で、実際に調べてみるとね、その歴史の部分で言うと、一応モデルになっているものはあります。本当の歴史ではないんですけどもね。だからその歴史上のその人物、そのモデルになっている人物、出来事っていうのを分かっていると、多分この将軍っていうドラマめちゃくちゃ楽しめるようになると思いますので、今回はですね、大きく分けて3つのテーマ、この将軍について僕が思うこと1つ目、2つ目は、その将軍で使われている日本語について、そして3つ目は、その、将軍のモデルになっている歴史上の人物と歴史上の出来事について紹介していきたいなと思います。はい。で、まずはじめにね、いや僕はそのドラマ見たことがないっていう人が、なんとなくイメージしやすいようにあらすじを話していきたいと思うんですけども、時代背景は、戦国時代の終わりですね。はい、侍最後の時代、江戸時代の前の時代になります。はい。で、この時代に、主人公の、イギリス人の男性安仁さんっていう方が、静岡県の今の伊豆に、漂着するんですね。多分こう船でね、この海を旅行していて、で急に嵐が来て気がついたら日本にいたと。でこの安仁さんと、虎長っていう侍が出会うんですね。でこの虎長さんっていうのはちょっと、ピンチなわけなんですよ。なんでかっていうと、その次の将軍に誰がなるのかっていうね、戦いがあるわけなんですが、ちょっとね厳しいポジションにいると。でその厳しいポジションにいる虎長さんと安仁さんが出会うことで歴史が変わっていくっていう歴史ファンタジーになります。はい。なのでまずはじめにね、答えから言うと、この歴史は本当の歴史じゃないです。はい。ただところどころね、本当にあったことがモデルになってはいます。はい。で、今回ね、ちらっといろんなこうトレーラーとかを見てみてね、僕が感じたのが、とにかくね、建物がリアルですね。その障子の使い方とか、この武家屋敷っていうんですかね、侍がいる屋敷の間取りとか、そのレイアウトとかがすごくねリアルでびっくりしました。だいたい海外の方がその日本の昔の歴史資料っていうのは読めないわけなので、勝手にこう建物を作るとちょっとヨーロッパ風のレイアウトなんだけど、建物は日本っぽいみたいな、ちょっとこう違和感を感じる建物を使ったりするんですけども、今回はねすごくリアルです。はい。そして男性の着物ですね、こちらもすごくリアルだなと思いました。はい。ちょっとこう女性の着物に関してはそんなに派手じゃないけどなっていう部分はあったんですけども、はい、非常にねこう着ているものもリアル で何よりもですね、この今回の将軍っていうドラマ、すごい量の日本人が出ているんですね。でやっぱり日本人が実際にやる仕草なので、一つ一つの動き、体の使い方がリアルだなと思いました。剣の振り方とか、あとはお辞儀の仕方なんかもね、非常にこう注目して見てもらったら面白いんじゃないかなと思います。なんかね、僕はそのトレーラーで、その安仁さんってイギリスの方が、侍とこうお辞儀をするわけなんですけども、あ、やっぱこう海外の方ってこうやってお辞儀するなって、背中が丸まるなっていうね、なんかそこら辺も見ると、あ、面白いなっていう風になるんじゃないかなと思います。はい。ただですね、結構この歴史的事実に関してはかなりその変えてあったりとか、時代がそのめちゃくちゃまではいかないんですけど、 全然違う時代の出来事をこの将軍でも紹介しているので、ちょっとこう違うのかなって思う部分もありました。うん、あの一つ目ね、まあ、キリスト教ですね、あのカトリック教のねお話なんですけども、まあ、これはね結構歴史、日本の歴史では有名な出来事ですよね。やっぱりこうキリスト教が入ってきて日本をコントロールされてしまうんじゃないかと、その怖いと思ったその当時のね侍たちが、キリスト教を、まあ、弾圧するわけなんですね。コントロールしていく。で、まあ、いろんな方が亡くなってしまうんですけども、まあ、そういう事実は、まあ、確かにありました。ただあの今回のそのトレーラーでんって思ったのが、結構黒船っていうワードが出てくるんですね。黒い船なんですね。あのこちらなんですけども、一応この将軍のドラマの中ではポルトガルがいろんなものを世界に運ぶために作った船みたいに紹介されているんですけども、実際日本に黒船が来たのは、1853年なので、まあ、その時代からまあ約200年後の日本ですね。でそれプラス、黒船っていうのは、まあ、ポルトガルの船ではなくアメリカの船なんですね。はい、まあ、そこら辺も含めて、まあ、ちょっとこうあったことを国を変えたり人を変えたりしている部分はあるんじゃないかなと思います。うん、まあ、それも含めて、まあ、今回のドラマっていうのは歴史ファンタジーになるんじゃないかなと思います。はい、まあ、このね戦国時代のその歴史に興味を持ついい入り口にはなると思うんですけど、このドラマで歴史の勉強ができるかっていうと僕はできないかなって思います。はい、ただ一つだけね、まあ、ちょっとこう、このドラマを見るときに注意した方がいいかなっていうのが、あって、あるシーンでですね、このアンジンさんっていう、イギリス人の方がですね、その主人公の虎長さんの屋敷に呼ばれるんですね。で、まあ、ある庭に座ってその庭に絵を描くんですけども、その座っている庭っていうのが枯山水の庭なんですよ。この庭っていうのはあの見るために綺麗にこうデザインを作ってある一応庭になっていて、でそのそのなんていうのかな、こういろんなラインが入っている石の上にみんなが座っているんですけど、多分ね当時の侍の屋敷で枯山水の庭に座ったらそれこそ怒られたりとか、ひどい場合だとね、まあ、殺されるまではいかないですけどもあるんじゃないかなと思います。はい、なので、あ、日本のああいう屋敷、ね、昔の侍の家とかお寺とかでその庭があったらどこでも入れるのかっていうと違うので、まあ、気をつけた方がいいかなっていうのと、まあ、ちょっとやっぱバイオレンスかなと思います。はい、やっぱ日本の侍っていうのは戦う時にはやっぱりね相手を、まあ、ビシュッと切ったりとかするんですけど、結構ねこうなんていうんですか、何でもかんでも道にいる人も切ってしまうみたいな雰囲気がトレーラーの中ではあったんですけども、まあ、そんなことはないのかなと思います。はい、昔のね農民っていう人たちは結構強かったので、はい、一応ね1588年にこの豊臣秀吉さんっていう人が刀狩り令って言って、その農民、お米を作っている人たちから剣を取りましょうと、まあ、そういうね法律を作ったぐらい、やっぱりこう当時のこう農民の人たちは強かったと、まあ、そういう時代背景もあるので、まあ、かなりこう歴史としてこう歴史としていいというよりかは、多分こうドラマとして盛り上がるようにかなりバイオレンスな表現が多いんじゃないかなと思いました。はい、まあ、そこも含めてね、その一つね、こう歴史風のファンタジーとして、まあ、日本の文化をこうなんとなく海外から見た日本の文化をこう見るいい機会としてね、このドラマはとてもいいんじゃないかなと思っております。はい、で、次のテーマなんですけど、日本語ですね。はい、確かにですね、僕たちが普段話している日本語とはちょっと違いますよね。多分このポッドキャストを聞いてわかるっていうね、それぐらいのレベルのある方っていうのはかなりその日本人の日本語がわかる方だと思うんですけども、そういう人でもこの将軍のドラマで使われている日本語っていうのがわかりにくい じゃないかなと思います。はい、これはですね一応その時代劇の言葉を使っているからなんですね。でここで答えたいんですけども、江戸時代にああいう話し方ね、ドラマの中で使われているように話していたかっていうと違います。全然違います。はい、もしね興味がある方は東海道中膝栗毛っていう本を読んでみてください。これは江戸時代の中期、もうだからこの時代のもっと後に書かれた小説なんですけど、原文オリジナルの文は僕が今読んでも何が書いてあるかよくわからないです。はい、本当にこうたまにわかる言葉がちょこっと聞こえるぐらい、まあ、それぐらい違う話し方をしていたんですけども、時代劇言葉っていうのはその時代ですね、まあ、歴史の昔のその話し方をまあ表現するためにですね、その昔使われていた日本語の中でも今の日本人が分かる言葉とか、文末ね、ですますをござるっていうなんかそういうのをピックアップして、で他にも分からないような言葉は現代今私たちが使っている日本語とミックスさせるんですね。僕の感覚で言うと、70% ぐらいは、今の私たちが使っている日本語の言葉を使っていて、残りの 30% はこう昔の言い方をちょっとこうミックスさせているような日本語になります。はい、どれぐらい違うかっていうと、なんだろうな、リアルな日本語、もっとだな、こう関西弁とみんなの日本語ぐらい違うかな。本当にリアルで会社で使われている日本語とみんなの日本語で勉強する日本語ぐらい違うかなと思います。はい、まあ、その中でもね、まあ、僕がこうちらっとトレーラーで聞いて、まあ、皆さんに簡単に説明できる表現をいくつか紹介したいなと思うんですけども、はい、まず一つ目はござる、じゃ、これは男性のですだの表現になります。だからゆうすけですだとゆうすけでござる、ゆうすけだだとゆうすけじゃって言いますね。はい、で、まあ、その使われていた表現のところで、あ、面白いなって思ったのが難儀、難儀、難儀っていうのは難しいっていう意味ですね。はい、でもなんかもし今の現代の人がね、かっこよく難しいっていうのを侍っぽく話したかったら、わざとジョークで、あ、今回のテストは難儀であったみたいな話し方をしますね。はい、であとはですね、この女性の話し方のこの時代劇、昔のそのドラマで日本人がよく使う表現で、何々まするっていう表現ですね。うん、食べますじゃなくて食べまするっていうと、飲みますじゃなくて飲みまするっていうね、そういう言葉をプラスするっていう表現方法もあります。で、これね、意外とこう面白いなって思ったのが、そのさっき紹介した江戸時代に書かれた本でも、そのなんとかなんとかだったえみたいな感じで、えっていう言葉がその言葉のなんかフレーズの最後に入ったりするんですよね。で、落語とかも聞くと、ねえお前さん今日はどうしたんだえみたいなこう話し方をするんですけど、どうしたんだえのえの表現とかは多分このするのるに近いんじゃないかなと。だから今私たちが話している日本語にプラス最後一つの音を加える、今で言うよとかねみたいな表現がこのるになるんじゃないかなと思います。はい、であと簡単なところで言うと、食べませんを食べませぬ、はい、これなんかはね N1 文法とかとしても扱われているんですよ。はい、行かないを行かぬ、はい、ないがぬになる、なんかねそういう文法のルールがいくつか分かっていると、多分ねかなりこの将軍、ね、時代劇、ね、昔の日本人のこうドラマの話し方っていうのが理解できるんじゃないかなと思いまして、まあ、今度ねまた別枠でこの侍言葉、ね、時代劇の言葉、昔のドラマで使う言葉を、まあ、紹介したいなと思っています。はい、で次のテーマはですね、今回の、まあ、ドラマ将軍に出てくる、キャラクターの、 モデルになっている歴史上の人物とモデルになっている時代背景について紹介したいなと思います。
ゆうゆうの日本史ポッドキャスト。
はい、ということでね、まあ、今回なんですけども一応3人の、人を紹介したいなと思います。1人目は、主人公の虎長さんっていう侍ですね、この侍のモデルは、多分徳川家康だと思います。徳川家康っていうのは、この後ですね、侍のリーダー将軍になって江戸時代っていうね日本で一番こう平和で長かった時代を作った人っていうね、まあ、そういうお侍さんです。はい、でもう一人面白いなって思ったのが石堂さんっていうねキャラクターもいるんですよ。でこの石堂さんのモデルになっているのが石田三成っていう、まあ、歴史上の人物だと僕は思います。はい、この石田三成は、徳川家康さんのライバルです。最後に徳川家康さんと石田三成さんが大きい戦いをして徳川家康さんが勝って江戸時代が始まります。はい、まあ、この後ねこの戦いについて詳しくお話ししていきたいと思います。であともう一人ね、戸田珠子さんっていうキャラクターもいますね。はい、この女性のキャラクターは多分このドラマの中で唯一、英語が話せる、女性として多分出てくるんですけども、このキャラクターもモデルがいまして、そのモデルが細川ガラシャというね、女性になります。この細川ガラシャさんっていうのは、この時代、キリスト教になった女性です。で、まあ、この女性なんですけどもいろんな人生のドラマがあって歴史上では最後大変な死に方をするんですけども、はい、この、日本人でキリスト教になった、女性としてこの細川ガラシャさんの、モデルね、戸田珠子さん、多分これもね歴史のこれから話を聞くとこれからのドラマが楽しめるんじゃないかなと思っておりまする。はい、まあ、ここのね多分虎長さんと石堂さん戸田珠子さんあたりがこの江戸時代が始まる手前結構面白いね歴史背景を持っている人物になるんじゃないかなと思うんですけども、早速今回この、虎長さんのモデルになっている徳川家康と石堂さんの、モデルになっている石田三成さんが戦った、戦国時代最後の大きな戦、はい、関ヶ原の戦いについて、まあ、ゆっくりお話ししていきたいなと思います。はい、この関ヶ原の戦いですね、1600年の9月に、まあ、ありまして、石田三成さんの、西日本グループと、徳川さんの東日本グループが戦いまして徳川さんが勝って、戦国時代終わり徳川さんの日本になりましたっていう戦いになります。はい、で、まあ、この戦いを説明する前にちょっと手前から説明しなきゃいけないんですけども、この徳川さんが、まあ、日本のリーダーになる前ですね、その前に豊臣秀吉っていう方が、まあ、日本のリーダーでした。でこの方は、まあ、本当に日本でいろんなことをしていて、で、まあ、こう日本を完璧にコントロールしていたと。なんならですね、徳川家康さんはその天皇から征夷大将軍っていうまあ、仕事をもらうんですけど、それよりももっと位の高いもっとこう大切な仕事を任されていたのが豊臣秀吉さんです。でこの秀吉さんなんですけども、病気で死んでしまいます。はい、でも、秀吉さんには、秀頼という子供がいるんですね。でもこの子供とても小さいので政治はできないんですよ。でそこで出てくるのが2つのグループになります。1つ目のグループの名前が五奉行というグループです。このグループ何かっていうと豊臣秀吉さんの直接の部下たち、だから豊臣秀吉さんを直接助けていた強い侍たちを五奉行と言います。でもう一つグループがあって、このグループの名前を五大老と言います。この五大老っていうのは 豊臣秀吉さんが生きていた時代に日本で強いと言われていた5つのファミリーを集めたグループ、これが五大老になります。で、多分ですけどもこの将軍のドラマでは五大老しか出てこないんですよ。でも実際はですね、五大老っていう5つのその時日本を次コントロールするかもしれないって言われていたファミリーと五奉行っていう、豊臣秀吉さんを直接手伝っていた、5つのファミリーの、まあ、侍のファミリーの2つのグループで分かれていたんですよ。でここはちょっと多分あのドラマと違うんですけど、なのでこの、関ヶ原の戦いっていうのは、まあ、簡単に言うと五奉行対五大老だと思ってもらって構わないです。でこの五奉行っていうのは豊臣秀吉さんを手伝っていた人たちなので、この人たちの目標はこの秀頼さんが大きくなってまだ豊臣ファミリーの時代が続きますっていうのが彼らの目的だったんですね。なので法律の部分であったりとか、もっと日本を上手にコントロールするためにはどうすればいいんだろうっていう頭を使うお仕事をやっていました。で五大老っていうのはその次将軍になるかもしれない強いファミリーたちなので、戦うことがメインになっていきます。はい。で徳川さんですね、この虎長さんのモデルになっている徳川家康ももちろんこの五大老の中の、一家族一ファミリー一グループだったわけです。はい。で時代が動きます。この、虎長さんのモデルになっている徳川家康なんですけども、同じ五大老のグループの中に上杉ファミリーっていう今の福島県、会津に、本拠地を置いていた、ファミリーが強くなりそうだったので、そこと先に戦っておきたかった、そこを潰しておきたかったので、徳川家康さんは、グループを作りまして、福島会津に出兵をします。まあ要は戦いに行くわけです。で京都から福島の方にどんどん歩いていくわけなんですけども、ここで、石堂さんのモデルになっている、石田三成が動きます。面白くないわけです。豊臣秀吉の時代をまだ続けたいのに、五大老の人たちはもう豊臣秀吉さんを倒して次は自分がリーダーになりたいと思っている、だから私たちが五大老と戦って豊臣時代をまだ続けなきゃいけないと。どうしたかっていうとですね、この石田三成さん、京都に残っている五大老のファミリーを人質として取るわけなんですよ。要は牢屋に入れて、ね、徳川さんと交渉するわけです、ね、あなたたちの奥さん子供はみんな私たちのコントロールしている牢屋プリズンに入っているんですよと。なので言うことを聞いてください、豊臣の時代を続けますね。そしたらやっぱりね、徳川さん的にはやっぱ自分たちの子供とかファミリーが殺されるのは嫌だから、分かった言うことを聞こうってなると思っていたんですけども、はい、まあ、ここで一つ出てくるのがですね、細川ガラシャさんなんですね。この戸田玉子さんのモデルになった細川ガラシャさん、これは細川さんっていうぐらいなので、細川さんっていう旦那さんがいたわけなんですね。でガラシャさんは女性なので京都に残っていたんですけども、侍の妻として人質に取られるぐらいだったら自分で死にますって言って死ぬことを選ぶんですよ。ただですね、自分で死なないんです。部下に自分を殺させて、で自分のいた城に火をつけさせるんですね。火をつけて城が燃えているのでみんなパニックになっていると。でパニックになっている間、自分の世話をしてくれていた手伝ってくれていた人たちを逃がして、自分は燃えて亡くなっている城と一緒に生涯を遂げたって言われています。はい。なので人質にならなかったわけですよ、戸田玉子さんのねモデルになっている細川ガラシャさん。でこの細川ガラシャさんは、まあ、そういうすごい大変な人生を送ってきて、まあ、最後は、まあ、その人質にならないために自分で死ぬことを選んだと。 でしかもキリスト教だったっていうことで、この後あのヨーロッパのね、いろんな劇になるわけなんですよ。でそれこそあのマリー・アントワネットとかもこの細川ガラシャさんの人生の話をヨーロッパでその劇として見てすごいっていう風にね言ったっていう有名な方なんですけどもね。はい。で、まあ、ちょっと整理すると、徳川さんが福島に行きます。石田さんがその五大老の家族を人質に取ります。でそうなった時に徳川さんはもう石田と戦うしかないっていう風になりまして、関ヶ原でぶつかるわけなんです。でよくね日本人は天下分け目の大戦なんてね言いますけども、本当にもうこの戦いで勝った方が日本をコントロールするっていうぐらい大事な戦いになったわけなんですけども、徳川家康さんが勝ちます。でこのね戦いも本当に細かく見るといろんなドラマがあるんですけども、大事なところだけお伝えしますね。関ヶ原っていうのは、今の岐阜県と滋賀県の間にあるもうなんていうんですかね、こう山と山の間にあるこう広いところをイメージしてくれたらいいと思うんですけども、まあ、そこでこう石田さん率いる西のグループと徳川さん率いる東のグループがバーンと戦うわけなんですね。でもともとは石田さんはもう戦いの準備をしていて強い侍たちに手伝ってくれって頼んでいたので石田さんが勝ちそうだったんですけども、戦いの途中でですね、その大事な侍が戦ってくれないんですよ。はい。山の上にあるこう侍のグループで1万人ぐらいの侍たちがいて戦わないんですね。で石田さんは負けそうになっていて、えどうしてなんだ、なんで戦ってくれないんだってなったら、実はですね徳川家康さん、こう虎長さんっていうのはある石田グループの侍にこうもう内通していたわけですよ。もう頼んでいたわけですよ、ね、これ小早川さんっていう侍なんですけど、おい小早川と、東のグループになれと、ただ戦いには西のグループとして参加しろと、でいいタイミングになったら西グループの侍を倒せっていうふうに言われて、この小早川さんが本当は西グループで参加したんだけど実は東グループだったっていうのがあって徳川さんが勝つんですね。はい。でこの五大老対五奉行は、五大老、この虎長さんのモデルになっている、徳川家康が勝ったことによって徳川家康さんは将軍になるっていうのが歴史のお話です。はい。まあ、なのでこのモデルのままでいくとガラシャさんはすごい大変な死に方をしてしまい、石堂さんは戦いに負けて虎長さんが勝つっていうのが一応歴史のね、お話になるのかなと思いますけども、やっぱこの歴史ドラマのいいところはイフが見られる部分だと思うんですよ。まあ、つまり歴史ではこうだったけどドラマでは違う結末がある可能性が非常に高い。うん。まあ、実際にねそのポルトガルとイギリスのね状態とかもちょっとこうやっぱりこう本当の歴史からインフォメーションを変えているので、まあ、違う結末になる、可能性は十分にあるということで、その実際の歴史と照らし合わせながらこの将軍っていうドラマね、見ていったら面白いんじゃないかなと思います。ね、実際これ、10話まであるみたいで、今ディズニープラスで見られるのは第8話ということで、あと2つエピソードが残っているそうです。はい。この2つのエピソードをこの実際ね今回ね僕が説明したあの歴史を頭に入れながら見てもらったら楽しめるんじゃないかなと思います。ね、面白かったっていう方はぜひねあのコメントで書いてくれると嬉しいです。はい。ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回のポッドキャストは以上になります。皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。